瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ企画番組、ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸。瀬戸に移り住んで半年のパーソナリティの美咲が担当します。瀬戸のことをもっと知りたい私がおすすめしたい瀬戸の魅力を3回にわたって紹介していきます。3回目の今日は、瀬戸市掛川地区の掛川地域力向上委員会会長の富田武さんにお話を聞きました。
掛川って一体どこから来るだろうということなんですよ、はい
は
い、
ちょっと明治の何年だったか分かりませんが、十数年にわたって、はい、上高寺地区と下畑川地区が一つの村として存在した時代があるんですね。江戸時代には上高寺町と言ってるのは靴掛村と呼んでました。靴掛、明治の途中にね、靴掛村と下畑川村が合併して別の村の名前になったの。靴掛の掛と下畑川の川を取って掛川村といった時代が十数年にわたって存在したんですよ。まあその時の名残で両方の地区を合わせて掛川地区と呼ぶようになったの。学校も2つの地区を合わせて1つの学校にしてたから、はい、今もその名残で掛川小学校と呼ぶんですけどね。で一旦ね、合併して掛川村になったんだけど、また分離して靴掛村、下畑川村に戻ってるの。まあいろいろ行政上の理由があったんだろうと思うんだけど、でもっと遡ると戦国時代はね、この辺は美濃の国の一部みたいな感じだったの。戦国時代に多治見市池田町というのがあるんですけど、そこの池田の殿様がこの辺を治めてたんですよ。だからそういう歴史的な背景から、経済的にも文化的にもどちらかというと美濃の国の色彩が混じってるね、うん、方言にしても、まあそういう時代背景がある地域ですね。もともとこの地区で生まれてこの地区で育って現在に至る人は、地元があんまりね意識して見れてないんですわ。で地元のことが案外分かってない人が多いけれど、嫁いでこの住み始めた人だとか、よそからいろんな仕事だとかなんかで入り込んだ人はちょっと違った感覚でね、外からの目で見られるから、あここ面白いとこだねとか、あの面白い植物があるねとかね、変わった風習があるねっていうふうに気づかれるんだけど、我々はね、地元の良さなんだったろうって、そんな風で毎日を見つめてないもんだから田舎だわなぐらいで終わっちゃうんですよね。でもよくよくそういう観点から見ると、美濃の国、尾張の国との、まあ、両方の文化だとか経済交流だとかいうのがあってね、結構面白い。自然も結構ここはある意味豊かですよ。まあ一番の目玉といったら、そこを流れているジャガホラ川という川があるんだけど、そこには国の特別天然記念物のオオサンショウウオがね住んでます。これはあの世界最大のね両生類で、両生類、カエルイモリの仲間、
表面がぬるっとして、
でもちろん卵で生まれるんだけれど、このちっちゃなやつが出てくるの。イモリよりも最初はもっとちっちゃい、真っ黒の。で初めはエラで呼吸してる。大きくなるとそのエラがなくなって、今度は肺で呼吸するようになるんですよ。だから水の中で長いこと潜っておると息が詰まるから、時々鼻だけ上上げて息するんだけどね。恥ずかしい話だけど、地元の人はあんまりこんなのがおること気がつかなかったんだ。夜行性だから昼間全然姿を現さないでしょ。これで名古屋の植物だとか生き物を一生懸命川を中心にして調べる方が見えて、その方がこの川オオサンショウウオがいるよって言い始めて、みんなが注目するようになったんですね。正直私も子供の頃こんなのいるとは思わんかった。でそういうオオサンショウウオがいるということが大きな特徴だし、もう一つの大きな特徴は、日本中でこのオオサンショウウオが生活し繁殖活動している 川としては一番東の端になるの、ここが、うん、そういうのがいるということで、十数年前ぐらいから盛んにこのことに皆さんが興味を持って、まあ、今現在あの保護保全活動を地域でやってるんです。で、年間数回夜間観察会というのも、これ瀬戸市がね、文化課というのが中心になってやってますけど、それに地域の人たちも参加して、外部からもね、大勢の人が観察に見えますね。でこれは季節的にはね、いつでも見える、夜そのつもりで川へ入っていけば、うん、冬でも夏でも、
うん、
まずこれがこの下畑川町の大きな、まあ、見どころというか自慢できるところというか、うん、魅力というか、うん、あとはね、鎮守の森に観音堂というのがあって、そこに十一面観音と阿弥陀如来の木像が各一体ずつ合計二体あります。でこれは平安時代後期のもので、瀬戸市内にある木の仏様では最も古いものだということが言われて、いつも鍵がかかってますけど、あの我々老人クラブが、まあ、一応任されて毎月一回ずつ掃除とお参りを兼ねて、新しい収蔵庫の中で集まってお経をあげたりしてやってますけど、で掛川地区の、まあ、見どころというか魅力をもっとみんなが再発見再認識しようということで、まあ主だった見どころを全部地元の人で絵の得意な方がいるもんだから。1年がかりでこれ全部で56箇所あるんですけどね、全部スケッチしていただいて、それを絵地図のようにこういうところ落として、これ地域の人は全員持ってますわ。で折に触れてこれを使ってウォーキングやったり植物観察会をやったり、そういうのに使ってます。きっかけはやっぱり地元に住んでいる人が地元のね良さというものにあまり気がついてないんじゃないかということがことの起こりです。でこれを作って、これを片手に友達同士で誘い合ってちょっとウォーキングやろうかとか、あるいは公民館なんかが主催する地元再発見と称してこの歩こう会みたいなのを催すときにこういうのを使ってやっとるんですわ。
実際に地元のイベントで地元の人たちがこれを見ながら、
そうです、外部から来る人、飛び入りで来る人、あのみんなウェルカムだから、参加費無料だから、さらにこれを発展させて年賀はがきを作ったんです。年賀はがき、いいですね、縦型にしちゃってね全部。さらに来年度はこの絵に対して何か思い出の言葉だとか詩だとか俳句だとか短歌だとかエッセイなんかを書いてもらったの、地域の人に。そしたら43名の方から応募があって、絵とその言葉を組み合わせて一冊の絵本を作ろうということを今進めています。みんなで作る小さな絵本、山渡る風という題名でね、私たちの住んどる地域というのは小さな、ね、集落なんだけど、いろいろ見どころがありますよっていうのは、まあ、やっぱり自分たちだけのものにしないで、ね、外部の人もよく知っていただいてということだと思います。
地元の良さを引き継いでいこう、そして掛川地区を訪れた方々に楽しんでいただこうと新たな取り組みをされていました。ぜひ皆さんも掛川地区を訪れて自然を肌で楽しんでいただきたいと思います。瀬戸の魅力を3回にわたってお届けしてきました。上高寺では歴史について、焼き物の里ではこれからの焼き物の伝統の発信について、そして掛川地区の自然についてお伝えしてきました。瀬戸は歴史と伝統がある町で、これからも変革を続けるワクワクする町です。ぜひ皆さん一度瀬戸の魅力を体感してみてください。瀬戸町ラジオ企画番組ウェルカム瀬戸、初めての瀬戸をお送りしました。